どうもおはようございます。マイクです。時刻は朝7時、6月20日秋土曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。ここは開発者の朝のおつまテックな話題をゆるっとお届けする全キャスト。この時間は全で今日トレンドになっている記事をいくつかピックアップしてご紹介していきます。さて今日はお便りコーナーはお休みで、その分たっぷりと記事を紹介していきたいと思います。今日ご紹介する記事は全部で5本です。 AI コーディングの設計からカグルのコンペ解説、関数の純粋性、音声で遊べるマイクラモッド、そしてフロントエンドのビルドテクニックまで、かなりバラエティ豊かなラインナップになっています。では早速一つ目からいきましょう。まず一つ目は AI コーディングのワークフローをがっつり見直そうというオピニオン寄りのサービス紹介の記事です。ここで面白いのがクロードコードを式役、ジェミニアンチグラビティ CLI を実行役として組み合わせる二段構成のプラグインというアイデアなんですね。背景として Uber なんかの事例でも言われているんですけど、 AI に書かせるコードが増えていくと当然トークン課金がどんどん積み上がっていきます。使えば使うほど開発費が膨らんでいく世界なので、1トークンあたりの価値をいかに上げるかという設計がすごく大事だという問題意識があります。この記事で提案されているプラグイン構成では、難しい設計とか仕様の理解検証みたいな頭を使うところは高性能なクロードに任せます。一方で大量のコード生成とか検索みたいな定型的な作業はコスパのいいジェミニに切り替えて任せるという役割分担をしています。その結果として同じくらいの品質のアウトプットを保ちながら、開発コストをおよそ 27% から 64% も下げられたという実測結果が出ていると紹介されています。結構な削減率ですよね。さらに面白いのは、単に安くするだけじゃなくて機能面でもクロード単体では難しいことができるようになるというところです。例えば社内ドキュメントの検索を組み合わせたり、ウェブリサーチを自動化したり、モデル同士で相互チェックをさせたりといったクロスモデルな連携をこの二段構成のエージェントで実現しています。そしてこの記事全体を通して言いたいのが、中身の見えない黒箱エージェントじゃなくて、どういう判断をどのモデルがやっているかが分かる検証しやすい白箱のエージェント構成が、これからの大規模開発では有力な選択肢になるんじゃないかという主張です。 AI がどんどん賢くなる一方で、あえて分解して判断と量産を別々のモデルに持たせていく設計、皆さんのチームでも検討してみる価値がありそうです。し、続いて2つ目は NVIDIA 主催のカグルコンペ。テーマはネモトロン3ナノサーティビーに推論手順そのものを学習させるというかなり攻めた内容の取り組みを解説している記事です。こちらもオピニオンが効いた解説になっています。コンペの問題設定は隠れたルール当てパズル。カテゴリーごとに決定論的なソルバー、つまりきちんとルールに従って必ず答えが決まるプログラムを参加者が作ります。で、そのソルバーがどうやって答えにたどり着いたかという推論過程をチェーンオブソート、いわゆるコットとしてテキストで書き出して、それをローラで言語モデルに模倣させるという流れになっています。で、セール、筆者のチームは公開されているベースラインのソルバーを土台にしつつ、かなり細かい工夫を積み重ねます。例えば、バックコート、ビット、アンダースコアマニピュレーション、バックコートというカテゴリーでは、ビット操作の処理をシフトやローテート、それから参入力ブール関数を使ったキーテーブル方式に作り変えています。これによって、推論のトレースをぐっと短くして、モデルに学習させやすくしています。シェン、バックコート、イケーション、アンダースコアニューメリック、バックコートという数式系のカテゴリーに対しては、どの演算を試すか、その候補を頻度順に並べたり ケツハンテンみたいな共通のラッパーとまだ使っていない演算ファミリーを組み合わせることで、デデュースとゲス、つまり論理的に絞り込む部分とうまく当てに行く部分の精度を大きく改善しています。さらにデータ側でも工夫が入っていて、ログプロバビリティ、対数誘導が低い、つまりモデルにとって難しそうな問題を優先的に学習させるようなサンプリング戦略をとっています。こうした積み上げの結果として、ソルバー自体の精度は 96%、 そしてカグルのプライベートリーダーボードではスコアが0.88となり、金メダルを獲得したというところまで到達したそうです。上位チーム全体の戦い方としては、問題の生成ルールの構造を逆算するという発想が共通していて、長々とした探索の手順をそのままコットに書くのではなくて、モデルに暗記させる部分とその場で計算させる部分をきっちり分けるというのが鍵だったと分析しています。つまり単に SFT のハイパーパラメータをいじり倒すよりも、人間が読めて再現しやすい綺麗な推論トレースをどう設計するかが勝敗を分けたというわけですね。コットをどう設計するか悩んでいる方にはかなり参考になる視点だと思います。3つ目は、プログラムの純粋さってなんだろうというテーマを丁寧に解説している記事です。ここでいう純粋さとは、入力だけで結果が決まり、外の世界を変えない関数として書くことだよという定義から始まります。データベースを直接いじったり、現在時刻に依存したり、メールを送ったり、そういった副作用を持たない関数ですね。こうしておくと、その処理はただの計算になります。読む人は関数の引数と返り値だけを見ればよくて、この関数の途中で何か書き換えてないかなとか、どこかのグローバル変数を触ってないかなといった余計な心配をしなくて済みます。その結果、理解もしやすいし、テストもしやすいし、リファクタリングもしやすくなるという話です。記事ではチェックアウト処理を例にとって、副作用と純粋な計算をどう切り分けるかをかなり具体的に追っていきます。例えば承継や割り引、総量の計算といった部分は純粋な関数に閉じ込めてしまう。一方でデータベースへの書き込みや注文確認メールの送信みたいな外の世界を変える処理は別のレイヤーに追い出します。さらに一歩進めて、副作用そのものを外の世界に対して、これこれこういうことをしてほしいという指示のデータとして返すという設計にも触れています。つまり中心にあるロジックは、こういうコマンドを実行してくださいと宣言するだけにして、実際にデービーを書き換えたりメールを送ったりするのは端っこの小さな処理に任せるというエフェクトスラッシュコマンド的なスタイルですね。言語の支援としては、クロージャとハスケルを対比させています。クロージャはイミュータブルなデータと関数中心の世界をベースにしつつ、副作用は設計の力でなるべく端に寄せていく純粋性を支援する言語。一方でハスケルはバッククォート IO、バッククォート型などを使って副作用を世界を受け取って世界を返す計算として扱うことで、言語レベルで純粋性を前提にするという説明になっています。純粋性をちゃんと徹底していくと、プロパティベースドテスティングやパーサコンビネーター、エフェクトハンドラーズみたいなより高度な技法にも自然につながっていきます。そしてこうした構造化が進むと、 AI によるコーディング支援やテストの自動生成もしやすくなる。人間にも AI にも優しいコードにするための基礎の考え方を改めて押さえておこうという内容でした。4つ目はちょっとワクワクする話題です。マインクラフトを日本語の声で操作できるファブリックモッド、声クラフトエージェントを題材にして、音声認識とゲーム側の意味解釈をどう分担するかというテーマをぐっと掘り下げている記事です。ここでポイントになるのが、アミボイスとモッド側のコードで役割をきれいに分けているところです。 アミボイスには The Mass、 石のツルハシとか罪名みたいなマイクラ固有の用語をちゃんと聞き取るというところだけを頑張ってもらいます。ただ音声ってどうしても崩れた形で出てきますよね。例えば石のずる菓子作るみたいな文字列になってしまうこともある。それを石のつるはしを作るという意図に戻してあげる処理はゲーム側、つまりモッドのコードで担当します。この時ゲーム内のプレイヤーの持ち物とか今周りに何があるかといったコンテキストも参照しながら、この言い方だったら多分このコマンドだよねと解釈していくわけです。さらに雑魔を置いて、いや先に石のつるはし作ってみたいな喋りながらの言い直しもなるべくルールベースで処理します。ここで毎回生成 AI を呼び出してしまうとレスポンスが遅くなるしコストもかさんでしまいますからね。多くの場面で AI を呼ばずに済ませることでテンポのいい操作体験とお財布に優しい運用を両立しようとしています。またノイズ対策とかどこからどこまでが発話なのかを検出する処理も独自に工夫しているそうです。そしてうまくいかなかったパターンはフィクスチャー、つまりテスト用の事例としてどんどん蓄積して自動で検証できるようにする。これによってデモの時だけたまたまうまく動いた音声インターフェースじゃなくて、ちゃんと現場で使えるレベルに持っていこうとしているのが伝わってきます。筆者はこの取り組みをかつてのピカチュウ元気でちゅうみたいなちょっともどかしい音声ゲームの記憶を残しつつも、なんで伝わらないのかをちゃんと分解して改善していける令和のスイカ割り的な体験を目指した話と表現しています。声で命令してその結果に一喜一憂する、そんな体験を技術的にちゃんと支えるためにどこまでルールベースで頑張るのか、どこから AI を使うのか、その裂け目の設計がとても興味深い記事でした。そして最後5つ目の記事は、フロントエンド開発者には刺さりそうなビートのプラグインテクニックのお話です。テーマはバックコートリゾルブ ID。 バックコートというフックを使って特定のモードでビルドするときだけインポート先をスタブファイルに差し替えて不要なコードを物理的にバンドルから外すという方法の紹介です。よくあるのが、この処理はこの環境では実行しないから大丈夫でしょう と思っていても、静的インポート経由でライブラリが丸ごとバンドルに残っちゃうケースですね。今回の記事ではこれをビルド時のモジュール解決レベルでねじ曲げてしまおうというアプローチをとっています。実装としては、まずこのモードの時だけ有効というビートプラグインを登録します。その中のバックコートリゾルブ ID バックコートというフックで、例えばデクシーとかバックコートモックススラッシュ DB スラッシュスキーマ .ts バックコートみたいな実ファイルへのインポートをそれぞれ対応するスタブファイルにリダイレクトします。この時にバックコート dis.resolve カッコドットットドットカンマブレーススキップセルフコロントゥルーブレースカッコ閉じバックコートを使って、一度絶対パスに解決してから末尾一致で判定しているというのがポイントです。これによってエイリアスや相対パスの違いを吸収して、実際にはどのファイルを指しているのかを正確に見極めた上で差し替えができるようになっています。スタブの側は本物の実装をインポートしない、呼ばれても落ちないという2点に徹した最小限の実装です。具体的には例外は投げずに、クラ配列とかバックコートアンデファインドバックコートといった空のデータを返すだけ。デクシーのようにクエリチェーンが長く続く API については、プロクシーを使って中間のメソッド呼び出しをすべて吸収し、最後の終端メソッドのところだけ型に合うサラの値を返すようにしています。こうすることで 画面側から見るとデータが0件だった時と同じ挙動になって自然に動き続けてくれます。この仕組みによってデクシー本体のチャンクおよそ 93KB とおよそ 13MB あるシードデータを対象環境のビルドから丸ごと除外できたと紹介されています。この環境のビルドではデモ用のデータベースコードはいらないんだよねというニーズに対して既存の呼び出しコードを大きく書き換えずにプラグイン一つで対応できるのが強みです。動的インポートに書き換えたり別エントリーポイントを作ったりエクスターナル指定を駆使したりいろいろな案と比べてもこの方法が扱いやすかったとまとめられています。というわけで今日は5本立てでお送りしてきました。ざっとおさらいすると、まず1つ目はクロードを指揮役、ジェミニを実行役にして判断と量産を分ける2段構成エージェントで AI コーディングのコストを 27% から 64% 削減したというお話。2つ目はネモトロン3ナノサーティビーに推論手順そのものを学習させたカグルコンペで推論トレースの設計とデータ工夫で金メダルを取ったという解説。3つ目は関数の純粋さを軸に副作用を端に寄せていく設計とクロージャハスケルの世界観の違い。4つ目は日本語の声でマイクラを操作する声クラフトエージェントを例に音声認識と意味解釈の役割分担、そしてテストによる地道な改善のお話。5つ目はビートのバックコートリゾルブ ID バックコートを使って特定モードの時だけインポートをスタブに差し替えてデクシーなどの重い依存をバンドルから物理的に外すテクニックでした。気になった記事があれば詳しい内容や元の記事へのリンクはショーノートにまとめてありますので、そちらからぜひチェックしてみてください。番組への感想やこんなテーマを取り上げてほしいといったリクエストもお待ちしています。前の記事を書いたよという次戦ネタも大歓迎です。それでは今日もいい一日をお過ごしください。お相手はマイクでした。また次回の全キャストでお会いしましょう。